イザヤ書の9章を開いてください。で、私たちの学びはイザヤ書9章の7節まで行ったんですけれども、今日は8節から、この見ていきます。イザヤ書ですね、9章の8節から見ていくことになりますけれども、このイザヤ書の6章からですね、本格的なこのイザヤの予言が始まります。そして6章においてイザヤが神に呼ばれます。聖なるこの主の御座を彼は見て、自分が汚れていることを悟り、しかし神の恵みによって清めていただき、そこから使わされていきます。そして彼が使わされたその時代というのがアハズの時代でありました。そして彼は主のところに来ないというところでこの特徴があった王様です。主のところに行かずに何か違うものにより頼んでいく、依存していく、午前の礼拝で学びましたが、依存する、偶像を持って生きていったんです。そしてどんどん、むしろ彼がそのように偶像を求めていったので、助けを神以外に求めていたので、かえってこの周囲の敵から責められるように、かえって自分を苦しめることになっていき、ついに北イスラエルとシリアがユダを攻めようとするわけです。しかしイザヤを神は使わし、そしてそのようなことは起こらないと神様が約束してくださったにもかかわらずですね、かかわらずアッシリアの王により頼んで、その2つの国を倒してもらうようにしたんです。必ず肉の行いというのは結果は伴う、簡単に出てくるんですよ。その通り。でもそれは束の間なんですね。そしてもっと苦しい目に遭う、つまりアッシリアがイスラエルにとどまることなく、さらにこの南ユダにまで押し寄せてくるということでありました。ですから自分たちの方ではもう救いようのない状況になったんです。で、そこで私たちが午前中学びましたけれども、私たちが救いようのない状態のところで、神が一方的に憐れみを与えて、そしてこの子を通した、子供を通した恵みを与えられるんですね。で、それがインマニュエルであり、またこの不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君という名前が与えられる男の子が、巫女が生まれるという予言がありました。あとはイザヤがね、生まれた子供、イザヤが産んだ子供を通しても印を与えましたけれども、このようにしてキリストに希望があるんだということ、この方に寄りすがっていこうということをこれを見ていったわけなんです。で、この7章8章9章の前半まではこのアハズのことについてのこの神様の警告の言葉であったわけなんですね。で、今度はですね、さらにこの北イスラエルの方に対して神様が語り始めるんです。基本的に彼らも同じように神により頼まないという罪を犯し、神様がその懲らしめを与えられるというところから始まって、そして彼らがもうどうしようもなくなった時に、やはり神が助けを与えてくださる、憐れみを与えてくださるという流れになっていきます。では8節をご覧ください。主がヤコブに一つの言葉を送られた。それはイスラエルに落ちた。この民、エフライムとサマリアに住む者たちは皆それを知り、高ぶり、思い上がって言う。レンガが落ちたら切石で立て直そう。イチジクゴアの木が切り倒されたから杉の木でこれに変えよう。そこで主はレチンに、アダする者たちをのし上がらせ、このレチンというのはシリアのことですね、シリアの王様です。その敵たちを煽り立てる。東からはアラムが、西からはペリシテ人がイスラエルを頬張って喰らう。それでも見怒りは去らず、なお御手は伸ばされている。一つの言葉を送られたというところから始まりますが、神が預言者を通して言葉を語ってくださっています。で、その言葉というのが、イスラエルは弱くなって脆くなっていく、レンガが落ちていく、桑の木が切り倒されていくとですね、そのように弱くされたということを、あなた方は 私の方を向くようにしなさいという注意喚起を行っているんですね。注意呼び寄せているんです。ところがですね、倒されたのであればまた立て直せばよいと思い上がったんだってね。彼らはイスラエルの立て直しのために、その弱くなっていった自分たちの国のために、これまで敵であった、この敵であったシリアの王ですね、このレティン、これと手を組むようになってったんですね、してたんです。自分が弱くなったから他の悪いものなんだけれども、それと手を組むようにしてったところがですね、むしろその同盟によって、そのさらにね、この攻めていくという、攻め込んでくるというですね、ことを招いたわけですね。だからレチンにあだするもの、レチンというのはあのシリアの王様ですね、アラムの王様にあだするもので、自分たちの敵か、ことさらに敵ではなかった、例えばペリシテ人がやってくるようになったということなんですよ。だから自分の敵でなかったにもかかわらず、そのシリアの敵であった人たちも、自分がその人と同盟を結んだことによって敵となっていったということなんです。ですね。で、このようにして、自分が弱くなったときに主の前に出てへりくだらずに肉に頼んだので、さらに自分が弱められていく経験をしていきました。現実の世界ではね、この同盟というものは存在します。そのために、集団的自衛権なんて、まさにこれ集団的自衛権ですよ。この彼らがやっていることはですね、で現実に存在するので、これはね、彼らは神の信仰の共同体なんですよね。でその時に私たちが弱くなった時に、じゃあもっと頑張って、そして何かをやっていこう、この努力していこうとするとダメなんですよね。神様が何か弱くしてくださっている理由があるんです。そして神様の前にへりくだって祈っていかなければいけないのに、頑張らないといけないとして、何かまた他のことをやり始めると。でそこで神様が、見怒りは去らず、なお見ては伸ばされているというふうにおっしゃってます。でこれ何かと言いますと、まだまだあなた方は悔い改めてないので、さらにその怒りの現れ、裁きが起こっていくよとですね。別に彼らがね、神様お許しくださいって言って本当に悔い改めてるのに私を許さないっていう意味じゃなくて、むしろこれだけのことを行っているのにまだ気づかないからもっと行うよっていう意味ですね。では見てください、13です。しかしこの民は自分を打った方に帰らず、万軍の主を求めなかった。そこで主はイスラエルから頭も尾も夏目足の葉も足もただ一日で切り取られた。その頭とは長老や身分の高いもの、その尾とは偽りを教える預言者、その民の指導者は迷わす者となり、彼らに導かれる者は惑わされる。それゆえ主はその若い男たちを喜ばず、そのみなしごをもやもめをも憐れまない。皆が神を敬わず悪を行い、すべての口が恥ずべきことを語っているからだ。それでも見怒りは去らず、なおも見ては伸ばされていると。でこのように彼らはこのような状況になったにもかかわらず、自分を打った方に帰らなかったって言ってますね。とても残念です。自分を打った方って神様ご自身ですね。神様が愛を持って懲らしめを与えているにもかかわらず、主を求めなかったということです。で、二つのものを切り取られたとありますが、これが頭と尾ですね。なんか動物に例えてるんですね。頭の方、で尾っぽの方。で、頭とは王であるとか政治的な指導者なんですよ。尾っぽは何かというと偽預言者なんです。 民を指導するその指導者は悪い者なんですけれども、悪い者たちなんですが、その悪い王様たちのやっていることを神の名によって追従する、追っていく、神様はこのことを御心にしていますと言って、御心ではないのにその時流に乗った言葉をただ予言として語っているということを行っていた人たちなんですね。で、神様は裁きとしてその王様と偽予言者までも切り取られたってわけなんです。だから誰もいなくなっちゃったんです。で、事実北イスラエルの最後は、この王様を家来が、この暗殺してクーデターで起こして、そして自分が王様になって、またその自分の家来が殺してって、その王様を殺してってという、その繰り返しなんですね。っていう偽予言者もどんどん殺されていくわけなんですよ。で、誰もいなくなってしまって、頼る人が全くいなくなってしまったという流れになっているわけなんです。で、その先ほどの偽予言者にね、戻りたいですけども、前のこの学びにおいてイザヤに対して神様がイエス神様言われましたよね。この民を無本と呼ぶことを皆無本と呼ぶな、この民の恐れるものを恐れるな、おののくなと。だから、この周りの人たちが喜んで聞くこと、これを語るのではなくて、むしろ嫌がることも含まれるんですよね、この予言の言葉には。そのことも語っていかなければいけない、追従してはいけないんだということをね、戒めとして神様は与えておられましたけど、私たちも同じように預言者であります。で、神様のところに近づくことによって、私たちは神様ご自身が私たちの臨在となってくださり、聖女となってくださるという約束がありましたですね。そして18節に行きます。悪は火のように燃え盛り、茨と踊ろうなめ尽くし、林の茂みに燃えついて煙となって巻き上がる。万軍の主の激しい怒りによって地は焼かれ、民は火の餌食のようになり、誰も互いにいたわり合わない。右にかぶりついても上、左に食いついても満ち足りず、おのおの自分の腕の肉を食べる。マナセはエフライムと共に、エフライムはマナセと共に、彼らは一緒にユダを襲う。それでも見怒りは去らず、なおも見ては伸ばされていると。今敵に攻められて火によって荒廃していくんですけれども、互いにいたわり合わないとありました。悔い改めない結果によって、悔い改めないことによっていたわり合わないで、噛み合って食い合ってるって言うんですね。何かというと、具体的にはここに書いてあるように、ユダの国に攻め入ろうとしてるんですよ。その問題の解決として、ユダの国って同じユダヤ人でしょ、イスラエル人でしょ。それをやっていこうとしてるんですね。で、これ霊的に同じなんですね。私たちが霊的に枯渇すると、その時に本当にへり下って神様の前に出てって祈っていくってすればいいのに、その自分を打った方に頼ることない、そういうことを続けていくとですね、何するかって言ったらね、この噛み合うんですよね、信者同士で。で、御霊ではなくて律法や他の規則に縛られていたガラテヤの教会の人たちにパウロはこう言いました。5章の15節。互いに噛み合ったり食い合ったりしているなら、お互いの間で滅ぼされてしまいますと。で、こういうことが起こるわけですね。そして10章に入ります。ああ、不義の掟を制定する者、災いを引き起こす判決を書いている者たち、彼らはよるべのない者の正しい訴えを退け、私の民のうちの悩む者の権利をかすめ、やもめを自分の虜にし、みなしごたちをかすめ奪っている。刑罰の日、遠くから嵐が来るときに、あなたはどうするのか、誰に助けを求めて逃げ、どこに自分の栄光を残すのか。ただ囚われ人の足元に膝をつき、殺された者たちのそばに倒れるだけだ。それでも見怒りは去らず、なおも見ては伸ばされていると。ここで掟とありますけれども、もともと掟というのは神の正義を表すものでなければいけません。 弱った人とか貧しい人とかを助けて立て上げていくものでなければいけないのに、彼らは自分の欲望のためにこれを悪用し、また法律さえも変えていってしまったんですね。でこれは教会において、新約聖書では偽教師の存在がいます。で偽教師のしていることって基本的にこれなんです。自分の欲望があり、公職があり、それを満たすための教えまでもするんです、偽教師は。そして純朴な人々を食い物にして、心の定まらない人を誘惑していきます。こうやって神様の聖なる言葉を歪曲していくわけなんですね。でいつもこれで痛めつけられるのは、今言った純朴の人や迷ってしまう人、心が定まらない人、信仰が若い人、幼い人となっていくわけなんです。そして北イスラエルはアッシリアに捕らえ移されていくんですね。まあ、そのことは書いてないですけれども、この5節からですね、アッシリアに対して神が裁きを行われることが書かれています。だからアッシリアによってイスラエルが裁きを神から受けたんですね。だからアッシリアが神様の裁きの器になりました。けれども神はその用いたアッシリアに対しても叱るべき裁きを行うということなんです。こことっても大事なんですね。例えば悪いものがやってきた、アッシリアがやってきたとするじゃないですか、この日本において。でその時にアッシリアがいかに間違ってるかということをですね、私たちは考えて、本当にアッシリアは悪いものだと思うかもしれませんけども、実は神様はその悪いものを用いてイスラエルを、例えばね、私たちの国だとしたらこの日本の国をね、何かを語っておられるかもしれない。でそれが悪いことは実際悪いことなんだけれども、それを通して自分たちが今神の前にしっかり立っているのかどうかっていうのを教えてくれてるわけなんですね。でもそれをないがしろにしたので、神様はアッシリアを通して裁くんですけども、だからといってじゃあアッシリアは神様の支配からの外にいるかって言ったらそうではなくて、むしろ神様はアッシリアはアッシリアで裁かれます。今の時代のことをですね、ペテロが第一の手紙の4章の17節18節でこう言ってます。なぜなら裁きが神の家から始まる時が来ているからです。来ている、そうね、裁きがまず私たちから始まるのだとしたら、神の福音に従わない人たちの終わりはどうなることでしょう。義人がかろうじて救われるのだとしたら、神を敬わない者や罪人たちは一体どうなるのでしょう。ですから神の家から裁きが始まるよと。しかし今度はこの神を敬わない、神を認めない、そういう人たちに対する裁きも怠りなく行われるという内容なんですね。では5節をご覧ください。ああ、アッシリア、私たちの怒りの杖、彼らの手にある鞭は私の憤り、私はこれを神を敬わない国に送り、私の激しい怒りの民を襲えと、これに命じ、物をぶんどらせ、獲物を奪わせ、巷の泥のようにこれを踏みにじらせる。しかし彼自身はそうとは思わず、彼の心もそうは考えない。彼の心にあるのは滅ぼすこと、多くの国々を立ち滅ぼすことだ。なぜなら彼はこう言っている、思っている。私の高官たちは皆王ではないか。カルノもカルケミシュのよう、ハマテもアルパデのようではないか。サマリアもダマスコのようではないか。エルサレム、サマリアにある刻んだ像を持つ偽りの神々の王国を私が手に入れたように、サマリアとその偽りの神々に私がしたように、エルサレムとその多くの偶像にも私が同じようにしないだろうか。アッシリアの罪は何だったでしょうか。それは すべてのことを私が行っているというおごりだったんですね。すべてのことは神から来て神によってなり神に至ると聖書に書いてあります。しかしすべてのことを私が行っているという高ぶりが、でもこれは神を知らない人は持ってますよね。大抵持ってます。今私がいるのは私のおかげだ、私がこれまでこのようにやってきたからだ、こういう傲慢ですね。そして今度アッシリアという国は帝国主義、帝国主義っていうのは、いいですか、帝国主義っていうのはね、この家来たちが今王だって言ってるんですね。だから一つ一つの国があって主権を持った国々があるんだけれども、その王を自分のしもべにするほどのこの征服をするわけなんですよ。例えば東アジアね、私たちいますけれども、韓国も中国も北朝鮮も日本もですね、なんかわかんないけどどっかからか来た国がですね、この支配して、で私たちの国の指導者安倍首相が今いて、で中国で習近平がいて、パク・クネさんが大統領で韓国に行くけど、みんなが家来になっちゃうみたいなもんなんですよ。そしてもっと大きなところにこの王の王として、この君臨すると。でこれがね、帝国と言います。でこれを彼らが行っていったんです。で興味深いのはね、ここでずっとこの具体的な、国の名前を、カルノはカルシメシのよう、ハマテもアルパデのようではないかって言ってね、このカルケミシュの南の方にカルノがあって、アルパデの南の方にもっとハマテがあって、そしてサマリアはダマスコの南にあるわけなんです。だからね、この北の方から、このアッシリアがやってくるんだけれども、どんどんどんどんこの南の方に下がっていって攻めていってるんですね。攻略して、どんどん征服してるんですね。でここで私は成功したから、次のもっと南にある国もそのように前あったようになるであろうと、ということでどんどんどんどんこの前例のように次もできるよと、以前これがやったから、私はこれをやったから次も私はすることができるんだよというふうに、前例があるから次の成功があるという考えでやっていったわけなんですね。でこれも高ぶりの表れです。前に成功しているから次もそのようにやっていこう、結構身近な高ぶりだよね。前これやったんだから次もできるよって、できるぜって成功してみせると、おごりです。でね、致命的な過ちはね、エルサレムの方に来た時ですよ。エルサレムもサマリアと同じように偶像があるから同じようにできるっていうふうにこう言ったんですね。どうですか、この12節を見ると、シオンの山エルサレムで主がおられるってあるでしょ。確かにアハズが偶像をそこに取り入れていましたけれども、サマリアとエルサレムの違いは、ユダの違いは何ですか。シオンに主がおられるわけなんですよ。ところがアッシリアの国はこの他の国々の持っている神々と同じようにエルサレムの神もやっつけることができると考えたわけなんですね。これが一番大きな問題でありました、このアッシリアにとって。それで神様が動いて、神様はアッシリアに怒りを示されます。主はシオンの山エルサレムでご自分のすべての技を成し遂げられるとき、アッシリアの王の高慢の実、その誇らしげな高ぶりを罰するですね。天と地をお作りになられた神様がこの高ぶりを罰せられます。それは彼がこう言ったからである。私は自分の手の力でやった、私の知恵でやった、私は賢いからだ。私が国々の民の境を除き、彼の蓄えを奪い、全能者のように住民を貶めた。私の手は国々の民の財宝を巣のようにつかみ、また私は捨てられた卵を集めるようにすべての国々を集めたが、翼を動かす者もくちばしを大きく開く者もさえずる者もいなかった。斧はそれを使って切る人に向かって高ぶることができようか、ノコギリはそれを引く人に向かっておごることができようか、それは棒がそれを振り上げる人を動かし、杖が木でない人を持ち上げるようなものではないか。わかります？このアッシリアは、私がやった、私が私が私がと そして捨てられた卵を集めて、無抵抗な者たちをこうやって集めたと、私がこれができたんだとこう言ってるんですけれども、自分がまさに全能者であるかのように、神であるかのように。ところが彼らは単なる用いられている器にしか過ぎなかったわけなんです。斧、それを切る人、これをあべこべにしたわけです。斧が切る人に向かって文句を言ったらアホかって感じじゃないですかね。そうでしょ。でも結構やっちゃうんですよね。神様に用いられていると、あたかも自分がそれをやってるかのように勘違いするんですね。神様に、もう一回言いますね、神様に用いられていると、あくまでも用いられている器であるにもかかわらず、自分がやってると思い込むんです。それをやっている時というのは、神、用いている神に対して俺がやったんだと、なんだって言って歯向かっているのと同じなんだよということでありますね。そこで、16節、するゆえ万軍の 主はその最も頑丈な者たちのうちにやつれを送り、その栄光のもとで火が燃えるようにそれを燃やしてしまう。イスラエルの光は火となり、その聖なる方は炎となる。燃え上がってその茨と踊ろう一日のうちに舐め尽くす。彼はその美しい林も果樹園も、また魂も体も滅び尽くす。それは病人が痩せ衰えるようになる。その林の木の残りは数えるほどになり、子供でもそれを書き留められると。アッシリア、この巨大なアッシリアを林、このようにして表現して、高くそびえている林のように、そう表現しているんですけれども、一気に火によってこれが衰えてしまうと。でここで興味深いのは、イスラエルがその光となると、火となると言ってんですね。素晴らしいですね。ここでイスラエルは立ち返っています、神様に。そして彼らがどんなに小さくても、どんなに残されたもので人数が少なくても、このアッシリアを燃え尽くしてくださるという約束があるわけなんです。私たちがいくら失敗したとしてもですね、どんなに小さい力であっても、それがその力が神から来た力であれば、神は救いを与えてくださいます。そして20節、その日になると、イスラエルの残りの者、ヤコブの家の逃れた者は、もう再び自分を打つ者に頼らず、イスラエルの聖なる方主に誠をもって頼る。残りの者、ヤコブの残りの者は、力ある神に立ち返る。たとえあなたの民イスラエルが海辺の砂のようであっても、その中の残りの者だけが立ち返る。壊滅は定められており、義があふれようとしている。すでに定められた全滅を万軍の神主が全世界のただ中で行おうとしておられるからだと。その日になるとと書いてあります。覚えてますか。その日にはとか、その日になるととか、英語だと in that day という言葉が出てきたら、これは神様が究極にご自分のことをなされるお定めになった日であり、具体的には終わりの日を多くが指しています。その時にイスラエルの残された者たちが聖別を受ける、清められる。大事なのはここですよ。もう再び自分を打つ者に頼らず、イスラエルの聖なる方主に誠を持って頼れたんですね。これ自分を打つっていうのは、これ神様の方じゃないです。これはアッシリアのことです。これは肉のことです。肉の力に頼ったら自分がもっとひどい状況になるわけなんです。それに頼らないで、ようやく聖なる方、イスラエルの聖なる方、あのイザヤがもう私はダメだと言った聖なる方、聖なる方、聖なる方とセラフィムが叫んだあの方に頼ったということなんですね。でこの残り物が立ち返るという言葉ありますけれども、21節に、これがあのイザヤの息子の名前です。シェアル ヤシュブです。非常に少ない人数が残りのものとして残されて立ち上がります。パウロはこれをユダヤ人、イエス様を信じるユダヤ人として、ローマの9章の27節と28節に引用しています。つまりイスラエルが血縁的に子孫であるからといって、今もユダヤ人たくさんいますけれども、血縁的に子孫であるからといって自動的に救いに預かるのではなくて、狭き門とご自身を呼ばれたイエス様を信じて受け入れなければ滅んでしまうというなんですね、ことなんですね。そして22節と23節は、神様に彼らが立ち上がる中で、神がご自分の義をアッシリアを滅ぼすことによって表されようと、示そうとしておられます。で24節、それゆえ万軍の神主はこうせられる、シオンに住む私の民よ、アッシリアを恐れるな。彼が無知であなたを打ち、エジプトがしたように杖をあなたに振り上げても、もうしばらくすれば憤りは終わり、私の怒りが彼らを滅ぼしてしまうから。オレブの岩でミディアンを打った時のように、万軍の主がアッシリアに鞭を振り上げる。杖を海にかざしてエジプトにしたように、それをあげる。その日になると彼の重荷はあなたの肩から、彼の首輝はあなたの首から除かれる。首輝はあなたの肩からもぎ取られると。でこのように、アッシリアがエルサレムに示した憤りはもう少しで終わるよと。で今ここの時点ではアッシリアが次々とユダの町を倒していくであろうというような状態けれども、最後にエルサレムが包囲されるようになっても恐れなくていいよということ。なぜかといったら、このかつて、神様はそのことを行ってくださったんですね。似たようなこと、エジプトにおいて、エジプトから出ていくときにそれをしてくださいました。またはギデオンがですね、ミディアン人の王様オレブをオレブの岩で殺したっていうのが書いてあります。つまりあんなに少ない人数だったのに倒すことができたと。でこのようにして、この、約束をしてくださってます。で28節です。彼はアヤテにつき、ミグロンを過ぎ、ミクマスに荷を置く。彼らは渡し場を過ぎ、ゲバで野営する。ラマをおののき、サウルのギブアは逃げる。ガリムの娘を甲高く叫べ、よく聞け、ラユシよ。哀れなアナトテ、マデメナは逃げ去り、ゲビブの住民は身を避ける。その日、彼はノブで立ち止まり、シオンの娘の山、エルサレムの丘に向かって拳を振り上げる。ここですね、一つ一つ町を地図の中で見ていくと非常に臨場感にあふれています。恐ろしいですね。このものすごい大軍が、このエルサレムに向かって、サマリアを通ってユダのところに入ってきて、そしてベツレの方にまで来て、そしてついにエルサレムをこの上から眺めるような、このノブというところ、ノブですね、このエルサレムを眺めることができるような、このところなんですね。でここで拳を振り上げてるんですよ。ところが、見よ、万軍の主が恐ろしい勢いで枝を切り払う。竹の高いものは切り落とされ、そびえたものは低くされる。主は林の茂みを斧で切り落とし、レバノンは力強い方によって倒されると。この枝のことを、竹の高い林のことを、このはアッシリアがこの軍隊のことを言ってるんですね。アッシリアの軍隊、18万5000人のアッシリア軍がエルサレムを取り囲みました。それを神様が一気に切り倒す、低くされるですね、殺すということです。でこれが高慢に対する、アッシリアの高慢に対する神様の裁きであります。高慢は破滅に避け出すという箴言の言葉の通りであるんですね。でこのように人間の力、人間の思惑、人間の国の中である中で、神様は それを倒されるんですけれども、次の11章からの、メシアの神の国、キリストによるメシアの国、ちょっとごめんなさいね。主がへりくだった姿で世界を支配されていく神の御国の幻をお見せになります。ですか、11章の一節を見てください。エッサイの根株から新芽が生え、その根から若枝が出て実を結ぶ。その上に主の霊がとどまる。それは知恵と悟りの霊、計りごとと能力の霊、主を知る知識と主を恐れる霊である。はい、いかがでしょうか。ここでエッサイの根株とありますが、エッサイは誰ですか。ダビデのお父さんです。つまりここで言っているのはダビデ家の末裔の話をしています。で、10章の最後のところで御丈のある木にアッシリアが例えられて切り倒されると言ってますよね。それと対比されてるんですよ。ここで根株しかないんです。根株しかないのに新芽が出てきているっていうことなんです。で、これがメシアの呼び名の一つになります。エッサイの根というですね。これ実はマタイに引用されてるのかな、確か。ですね、ちょっと待ちくださいね。そうですね、2章の23節で、この方はナザレ人と呼ばれることが成就するためであったって書いてあるんですね。で、何これ、ネカブとナザレって全然違うじゃん。これヘブル語で読むとね、ほとんど似た言葉なんですよ。なんだっけな、ナツェルかな、ネツェル、ちょっと適当に言ったので、ちょっとネカブとこのネっていう言葉とナザレがもうほとんど同じ発音なんですね。で、ここで大事なのは、ダビデの家が、ダビデの家系が、これだけ王族である家系が大きな家系だったのに、この歴史を通じてもう切り取られて根株しかなくなってしまったって話なんです。マタイの一章、バビロン捕囚のところまではちゃんとした王政がありました。そうですね。そしてそれが切り取られてですね、そしてバビロンから戻ってきた時に確かにダビデ家というのはあったんです。で、総督という形でね、ゼルバベルとかね、いたんですけれども、そしてハスモン朝というのもあったんですけれども、ハスモン朝というのはマカバイ家がね、それで王国としては立ったんですが、すぐにギリシャとかローマでね、ローマにこれ切り倒されていくわけですよ。何でもない人たちになっていく。そしてヘロデが出てきて、ヘロデがエルサレムの王様って、ヘロデってユダヤ人じゃないですよ、イドマヤ人ですね。で、こういう感じで何でもない人たちになっちゃったんですよ。で、ヨセフの家がダビデの末裔なんですけれども、本当に普通のナザレの人たち、あそこに移り住んであそこに住み始めた何でもない人たちになっちゃったんです。しかも貧しい。しかし神の約束っていうのは残ってるんだよ。その神様の約束っていうのは、そのように切り取られても何でもないようになったとしても、神様は目を結ばせることがおできになって、まさにこの方がガリラヤから出て、そして後の神の国、まことの神の国を建てる王となるわけなんですね。すごいですよね。いつも思います。神様は小さなことから始められる、低められたものから始められる。 どのように始められたか、この多くの実を結ぶって書いてますね。若枝が出てきて、この若枝っていうのもイエス様のこのメシアのね、キリストの呼び名になってますけれども、他の箇所でもこのエレミア書とかですね、どのように実を結んでいくか、これがっていうと、2節を見ると御霊によってなんですね。御霊によって、ですか。聖福音書には興味深いことに、イエス様が地上に現れた時に、イエス様は神の御子であるにもかかわらず、いや神の御子であるからと言ってもいいかもしれませんが、聖霊から始まり聖霊で終わるんです。聖霊様が彼をマリアの腹に胎に身ごもらせたわけですね。そしてイエス様が成長して、そしてバプテスマを受けられる時にも鳩のようにして聖霊が下られ、そして御霊に導かれて誘惑を受けられ、御霊の力で宣教を行われて、そして十字架につけられる時もヘブル書によると永遠の御霊によってご自身をお捧げになったって書いてあるんです。すべて御霊によって行われていったわけなんですね。で、これは私たちもキリストにつくものとして御霊から始まり御霊によって完成させていくという流れになっていくんですね。私たちの力ではなく、私たちは弱められているものであっても、御霊が働かれれば神様は御国を広げていくことができる、実を結ばせていくことができるんですね。そしてこの御霊の特徴は興味深いですね。7つの特徴があります。まず主ご自身の霊であると、ヤーウェの霊であると。そして次に知恵がありますね。知恵、どうでしょう。イエス様の生涯は知恵によって語っていきました。ですから人々に納得を与えました。人々に一致を与え、落ち着きを与え、そして知恵から出てくる身は平和であって純真さでありましたですね。この次に平、御国の特徴はこの6節以降で平和の国が特徴ですけれども、知恵があるからこそ平和がありますですね。そして次に悟りの霊とあります。イエス様は全てのことを知っておられました。だから全ての状況を知っておられたので、人に教えてもらえる必要はなかった。そのことによって隠し立てすることではなくて、全てのことを主の前で心を注いで知っていただくということは大事ですね。で、御霊の賜物の一つに知識の言葉というのがあります。こう知られていくんです。いいですか。私たちが集まるときに御霊が働かれるというのは全部知られているということなんです。別に他の人に全部伝える必要はないけれども、振りをするということがいかに御霊にそぐわないことかなんですよね。そして次に計りごとと能力の霊。計りごとというのは主がご計画をされていく、何かを計画して、そしてそれに基づいて実行するわけなんですね。御霊によってその計画が立てられていくわけです。ですか。計画も御霊によって行われていきます。だから私たちは主を求めて教会で計画を立てていくときに、神様の御霊の働きを待ち望むわけです。そして能力ですね。これは力です。信仰によって誰か足の苗た人を立たせることができました。病人を癒すことができました。力を伴う御霊の働きがありました。これを求めたいですね。力、能力、御霊のものです。信仰とともに働きます。そして最後の2つが主を知る知識の霊であります。そして主を恐れる霊。主を知るというのは知識、いわゆる頭の知識ではありません。人格的な知識です。親密に知っていくということです。神様と交わっていくというその知識です。主を知っているからこそキリストにあって私たちは人を治めていくことができる。イエス様もこれから世界を治めるんですけれども、父なる神を知っていたからこそイエス様は世界を治めることがおできになるわけなんですね。私たちもイエス様を知っているからこそこの、治めていくことができます。で、主を恐れる、これも大事ですね。大事っていうか、ここから始まりますね。大事なことが。それは何かというと、自分の考え、自分の意見、 自分の感じていること、これを差し置いて神様の感じていらっしゃること、神様の考えていらっしゃること、これを選び取っていくというところにある御霊であります。ですね。そしてこの方は主を恐れることを喜び、その目の見るところによって裁かず、その耳の聞くところによって判決を下さず、正義をもって喜びのない者を裁き、公正をもって国の貧しい者のために判決を下し、口の鞭で国を打ち、唇の息で悪者を殺す。正義はその腰の帯となり、真実はその胴の帯となる。はい、ここでさっきの10章の始まりで、北イスラエルはどうですか、自分勝手な不義の掟を定めてですね、この弱った人を虐げていたわけですけれども、その逆ですね、主を恐れることを喜んでいると、自分の意見や気持ちとか欲望ではなくて主が語られることを、これを正しい基準としてやっていくわけです。ぜひですね、これがですね、なんて言ったらいいかな、やっぱ今こうやって私が抽象的に語ってしまっても、もうそれで終わってしまうとですね、ぜひ具体的にね、どういう関係なのか、そのイエス様ご自身の生涯がこういうふうに言ってるんですけども、私は自分から何事も行うことができません、ただ聞く通りに裁くのです、そして私の裁きは正しいのです、私自身の望むことを求めず、私を使わした方の御心を求めるからです、とこう言ったんです。だからイエス様ご自身が父なる神の判断だけにやったので、父なる神はイエス様に裁きの権利を全部与えられた。だからイエス様自身が神様と言った、父なる神と一つであられたので、父なる神の裁きと力がイエス様にも与えられていたということです。つまり私たちが自分の意見や自分の気持ちでやったら、それだけ混乱が起こるし、そして人を治めているようで、ただ虐げているだけで治めてはいない。しかしイエス様と同じように、このイエス様に裁きを仰いでって、そしてイエス様に従っていく、イエス様に治めていただくことをしていくならば、自分の周りに本当に影響を受けていく、いい意味での影響を受けていく人たちが広がっていき、神の国が広がっていくわけですね。この目の見えるところに裁かない、その耳の聞くところに判決をください、やっちゃいますよね。目で見えるところに従って、耳の聞こえるところに従って、しかし御霊の実はそうではないよと、御霊の実はそういうのにより頼まないところから来るよと。そしてですね、今途中から、まあ、3節もそうかもしれない、これ3節からかもしれない、でも途中からですね、再臨のイエス様の予言になってるんですね。口の鞭で国を倒し、イエス様やりました、承認の時に、初めの時に、うなずいてるけどやってないですよね。イエス様の口からフュッって出てきて、国が、ローマの国が倒れたっていうことないですよね。もちろん霊的にはローマは崩れ、ローマはね、キリスト教のものになりましたけれども、けれどもそうじゃなくて、この口の口で国を倒すというのはどこで引用されているかといったら、新約聖書ではどうですか、黙示録の19章、イエス様が再臨で地上に来られる時であります。鋭い口から鋭い剣が出て、諸国の軍隊を滅ぼされるというわけなんですね。そして悪者たちを滅ぼして、正義と真実がこの方の特徴であります。正義と真実が特徴です。その結果どういう国ができるかというと、6節からの有名な千年王国の、幻があります。狼は子羊と共に宿り、ヒョウは子ヤギと共に伏し、子牛若獅子、肥えた家畜が共にいて、小さい子供がこれを追っていく。雌牛と熊とは共に草を食べ、その子らは共に伏し、獅子も牛のように藁を食う。血のみごはコブラの穴の上で戯れ、 血離れした子はマムルシの子に手を伸べる。私の聖なる山のどこに置いてもそれらは害を加えず損なわない。主を知ることが出てきました。主を知ることが海を覆う水のように地を満たすからであると。前の予言の箇所、この9章の7節でも、主権は増しくは割り、その平和は限りなく、ダビデの王座についてその王国を治めるとありましたよね。この平和が続くとですね。でこれと同じです。イエス様が主権を持っておられて治めておられます。そして主を知るっていうのをこのイザヤは強調しています。先ほども主を知る例で、ね、そうするとどうなるかっていうと、なんと弱肉強食の動物の世界までがエデンの時と同じように平和になるということです。覚えてますか？肉を食うということはノアの洪水の後なんですね。ノアの時代の洪水の後、それまでは肉は食わなかったんです。食べなかった。弱肉強食は始まってなかったんです。しかしイエス様がの知識、主を知る知識がこのように広がっていくことによって、平和の国が、その国々の間で戦争がなくなるだけではなくて、動物界の中でもそれがなくなると、争いがなくなるというその内容になるんですね。海を覆う水のように地を満たすって、この海、水が覆われてない部分ってあります？海の下って意味わかります？なんかここの部分だけは空気があってね、海が、水がないよなんていうのはないじゃないですか。この潜水艦だったらね、この中に入ってさ、この中だけ空気があるっていうのはありえるけれども、ということはくまなくその種の知識があるということです。だから私たちが、これもちろんこう再臨のことで、文字通りはもちろんないわけなんですけれども、御霊に満たされる、満たされる、主を知る知識が満ちる、平和があります。平和があります。満たされていくわけなんですね。でちなみに、この突然ね、この6節から9節ってちょっとびっくりするじゃないですか、予言として。でもつながってるんですね。アダムが地を支配しなさいと言われました、エデンの園で。でアダムが罪を犯してしまったので、土地が呪われたものとなったんです。つまり被造物が呪われたものとなったんです。だからその逆が起こったんですね。神に人々が立ち返ったので、イエス様が戻ってこられたので、そして人があがなわれているので、今度被造物全体もあがなわれているんです。でこれがローマの8章の21節で、被造物自体も滅びの束縛から解放され、神の子供たちの栄光の自由の中に入れられますということなんですね。環境問題の究極の、解決方法、もう分かりましたね。イエス様の再臨です。ですね。そしてその日と、この、次に出てきます10節です。その日エッサイの根は国々の旗の、国々の民の旗たち、国々は彼を求め、彼の行こうところは栄光に輝く。その日主は再び御手を伸ばし、ご自分の民の残りを買い取られる。残っているものをアッシリア、エジプト、パテロス、クシュ、エラム、シヌアル、ハマテ、海の島々から買い取られる。主は国々のために旗を掲げ、イスラエルの散らされたものを取り集め、ユダの追い散らされたものを地の四隅から集められると。これその日とありますから、終わりの日のことですね。アッシリアからの捕囚で散らされた人っていうよりも、終わりの日に世界に散らされている人たちが一つにされると、このイエス様がね、旗となってね、国々も集まってくるんですよ、このユダヤ人じゃない人たちも。けれども今度そこの国々に散らされている、 残された者たち、つまりユダヤ人です。で、彼らも世界から集められて来るわけなんですね。いつかイエスさん戻ってこられる時です。マタイの24章の31節に、人々は大きなラッパの響きのうちともに御使いたちを遣わします。すると御使いたちは天の果てから果てまで四方からその選びの民を集めます。よろしいですか。これね、現実的に考えてください。現実的っていうのは、あ、なんかそういうことが起こるんだなではなくて、事実ユダヤ人がいるんです、世界には。日本にもいます、少ないけれども、ね、世界中にユダヤ人がいない国っていうのがほとんどないぐらいなんです。驚くでしょ。ほとんどないんですよ。いるんだよね。それだけ散っていった人たちがイエス様が戻ることに際して集められる。イエス様、このキリストのところに人々、この残された者たちが神に立ち返って、神に立ち返るということは神様の約束であるこの土地に戻っていくと、集められていくということなんですね。アブラハムに約束されたこの私たち、これはあなたの子孫がこの土地を所有するというね、でこれのためにね、戻してくださるわけなんです。だからイスラエルの国ができたということは、この予言の成就の前触れ、一部って言ってもいいですね。世界中から今戻っていってます。そしてここで、書かれている、国名がね、結構大事ですね。アッシリア、エジプトと、アッシリアに捕らえ移された人、エジプトにいる人、あとクシュというのはエチオピアですね。エラムというのはイランのことです。シヌアルはイラクですね。ハマテというのはシリアのところかな。で、海の島々というのはこれ地中海の島々とか、いわゆる大国によって引きずられて散っていってしまった人とか、もう本当に遠くにまで行ってしまった人たちということが強調されていて、全世界的だということも強調されています。集められていきます。そして13節です。エフライムの妬みは去り、ユダに敵する者は断ち切られる。エフライムは、ね、ユダを妬まず、ユダもエフライムを敵としない。彼らは西の方、ペリシテ人の肩に飛びかかり、共に東の人々をかすめ奪う。彼らはエドムとモアブにも手を伸ばし、アモン人も彼らに従う。はい、ここの予言はイスラエルがソロモンの死後分裂したという、これの回復です、ね、アハズの時に北イスラエルがですよ、攻めてこようとしたんですよ。で、それに対する裁き、さっき書いてあったじゃないですか、同じ仲間を食い尽くそうとして。そうではなくて、この若枝によって根株から出る新芽が御霊に満たされ、裁きを行われることによってですね、御国が広がるときには彼らは一つになるんだということですね。一つになると強くなるんですよ。ペリシテに対して、アモン人に対して、モアブに対して従わせることができるようになるということですね。これも私たちは大事にしたい。一つになって戦っていく。フィリピの1章の27節28節で、あなた方は霊を一つにしてしっかりと立ち、心を一つにして福音の信仰のために共に奮闘しており、またどんなことがあっても反対者たちに驚かされることはないと。彼にとっては滅びの印で、あなた方にとっては救いの印で、このようにね、一つになっている素晴らしい回復があるわけなんですね。そして主はエジプトの海の入り江を干上がらせ、またその焼けつく風の中に御手を川に向かって振り動かし、それを打って七つの流れとし、靴履きのままで歩けるようにする。残される御民の残りの者のためにアッシリアからの王子が備えられる。イスラエルがエジプトの国から登ってきた日に、イスラエルのために備えられたようにと。で、このようにしてエッサイの根が、神の国が広が、エッサイの根によって神の国が広がって、で最後は残された民のために王子を作られるって言うんですね。王子、これハイウェイとも英語で言いますね。ハイウェイ、実際に高く上げられた道ですね。 シルクロードみたいな感じで考えてくださいですね。大陸あの国の国の間をね、もうあのこう貫く横断するような国際幹線道路だね。でそれがイスラエルにとってはすごい重要な、よく知られたもの。イスラエルというのは基本的にエジプトと文明がね、南にある超大国とメソポタミアの地域、アッシリアであるとか、あとはイラクであるとか、あっちのメソポタミアの地域の文明がある。それにサンドイッチのようにして挟まれている地域なわけですよ。で、そこが結局通商といったら分かります？貿易を交わしていくところの、この間にあった、または国と国、大きな文明の間にあるので、いつも戦いの戦場になっていくわけですね。戦いの戦場にもなるし、また貿易の中間地点でもあるわけなんです。だからこのね、幹線道路っていうのがあるんです。例えばこの前勉強したのは9章で海沿いの道っていうのがありました。エジプトからこのカペナウム通ってダマスコに行ってですね。そして神様は今この王子を、この作ってくださると。これね、イザヤが好きな言葉なんです。この王子って何回かこれから出てきます。19章にはね、エジプトから、アッシリアまでのこの一気にね、そこがね、神様を礼拝することができる場所になるんですよ、王子が敷かれて。で今具体的にね、これ具体的なもう現代の話します。ですか、このビアマリスとか、その、このいわゆる王子、ね、ハイウェイを見るとですね、エジプトからどうなるかって言ったらね、ガザ地区なんですよ。今ガザ地区ね、何やってるかって言ったら、そこにハマスが作ったトンネルがたくさんあるから、エジプト軍とが水攻めにしてるんです。水の中にボワーって、海からね、地中海の水ボワーって入れてるんですよ。でこうね、やめさせて、ここをね、封鎖するような感じで、彼らがそこからこの武器とかね、供与しないためにね、止めてるんです。そこってね、通れないんですよ。じゃあエジプトからイスラエル行くにはどうするかって、エイラットまで行くわけですね。ね、だから地中海の方通らないです。そっちの方が近いんだけど。そしてガザ地区じゃないですか。封鎖してるんですよ、今、イスラエルが。ね。そして今度イスラエルの中に入っていって、そしてガリラヤの地下を通っていくんだけども、そしてガリラヤのカペナウムからね、どこ行くかって言ったらダマスコ行くん。ダマスコ、今のあの廃墟になりつつあるシリアですよ。入りようがない、そこにもう地雷がたくさんあるから。イスラエル旅行行った人ね、あそこに地雷があるよって、地雷地区があるわけですよ。このシリアのゴラン高原のね、ゴラン高原のイスラエルの方と、そしてシリアの方の間には通りようがないですよ。でシリアから、シリアのこの上の方がこの上流ですね。だからもう分断分断分断なんですね。で神様への礼拝どころじゃ全然ないわけですよ。でところが神様が、見てください、エジプトの方はナイル川というでっかいこの川があるじゃないですか、たくさんこの流れていくじゃないですか、地中海の方に。それも何て書いてある、七つの流れとし、靴履きのままで歩けるようになる。すごいね、私たちこれ靴持ってるじゃないですか。それでこう歩いてもいいぐらいの、1センチぐらいしかないんじゃないの多分ね。そんくらいまで浅瀬になる、ブワーって浅くなって、そしてエジプトの方からもそのままイスラエルの方、エルサレムに行って主を礼拝することができるようになるというのが、ここでの予言なんですね、約束なんです。で私たちにはあんまりピンとこないかもしれないけれども、エデンの園のように戻るっていうふうに考えていただければいいです。どこからでも主を礼拝できる。今まで大国の思惑によってもうめちゃくちゃにされていたこの地域が、全てが平らにされて、そして安心して主を礼拝することができ、散らされていってしまったユダヤ人が無事にエルサレムに戻ってきて主を礼拝することができるようになるということですね。でこれが神様の回復です。エデンの園の方に近く戻っていく、このアブラハムに与えられたエジプトの川からユーフラテス川まで、これがイスラエルのものとなると予言されてますけれども、約束されてますが、そのようになって、でそれだけではなくて全ての環境が良くなっていく。つまり私たちが、
本当に私たちというかその人間がね、神様の礼拝をすることができるように世界が変えられるということですね。これを聞いていたイザヤと残りの民は神の救いを喜びます。それが12章ですね。その日、あなたは言おう、主を感謝します。あなたは私を怒られたのに、あなたの怒りは去り、私を慰めてくださいました。見よ、神は私の救い、私は信頼して恐れることはない。ヤハ、主は私の力、私の褒め歌、私のために救いとなられたと。そして3節も見ましょうか。あなた方は喜びながら救いの泉が自ら水を汲むと。神の怒りという言葉が一節にあります。これを午前礼拝で私たちはじっくりと見てきましたですね。救いは何ですか。罪からの救いだけども、神の怒りからの救いっていうのを学びましたよね。で、彼らも神の怒りがあったにもかかわらず、神の方が憐れんでくださり、キリストを送ってくださって、そのキリストの働きによってその怒りが鎮められたというか、その怒りが救われたわけですよ。このアッシリアであるとかいろんなところからのを通しての怒りがあったじゃないですか。それが全部鎮められたんです。で、今は慰めを受けていますということですね。そしてここでの2節のね、私は信頼して恐れることはないって、まあ午前中も説明しましたが、これ安心しているって言い換えてもいいです。信頼という言葉には2つあって、信じるに値するという言葉と、ここで安心するっていうに近い言葉ですね。つまり安全保障を主により頼んでいるということです。皆さんの安全不安、その不安に対してね、どう対処しているか、神がおられるから、神が完全な方だから、神を信じていきます。だから神様が何とかしてくださって真実な方だから、私は安心しています。そして救いの泉ですね。それから水を飲むと、どんどん歌が出てきます、賛美が出てきます。それが4節以降ですね。その日あなた方は言う、主に感謝せよ、その皆を呼び求めよ、その御座を国々の民の中に知らせよ、皆が崇められることを語り継げよ、主を褒め歌え、主は素晴らしいことをされた、これを全世界に知らせよ、シオンに住む者、大声を上げて喜び歌え、イスラエルの聖なる方はあなたの中におられる大いなる方と。主を感謝して呼び求めている。で、ここでちょっと知っていただきたいことはですね、呼び求めて今度知らせていく、語り継げるっていうふうになってるんですね。私たちが救われるということは個人的なことなんですけれども、個人的な救いというのは、神に救われたということは公になっていきます。つまり公にしていきます。まず呼び求めるという言葉でしょ。つまり主よって言って声に出してるんですよ。だから他の人も聞くことができるんです。自分のうちに隠してないんです。他の人が聞くことができるような公にしてる。それ今度は語り継げよっていう言葉があります。今度はその救いの泉から取って、この主に感謝と喜びと、褒めたたえるという言葉、そして主を呼び求めて公になって、今度は神を知らない人たちに対して伝えていくというところに入っていくわけなんです。ですね。だから、神の恵みを受け入れる。神の御霊の流れに従っていくときに、私たちは教会という公の場において語り始めていくし、そして今度は教会外の人たちに対しても溢れていくので、伝えていくようになっていくんですよと。で、これが世界宣教、この主の素晴らしさが全世界に伝えられていく世界宣教であります。最後に戻るんですね。このシオンに住むものって戻ります。今国々の民って言ってましたけれども、シオンに住む者たちに賛美が戻ってきます。 イスラエルの聖なる方はあなたの中におられると。すごいことですね。だってイザヤが聖なるかな聖なるかな聖なるかなというセラフィムの賛美をするその天の御座のところを見たときに、ああ私はもうダメだと、このようにして自分がどうしようもないということを知ったんですけれども、今ここではあがなわれたシオンに住む者が聖なる者とされた者たちが、聖なる方がいても交わりをしてそこにいることができる、賛美をすることができるということなんですね。これがね、救いの泉なんですよ。だから救いの泉を味わうとですね、私たちがのところに聖なる主がおられるんです。でそこから流れていくんです。ちょうどエゼキエル書にもあります。神殿から水が流れて溢れていって地中海と、そして何だっけ、視界に流れていくってなるんです。流れていくと視界だったのに視界が視界じゃなくなっちゃう。魚が泳ぐようになっちゃう。でこのようにこの聖なる方がおられるところに泉があります。そして流れていきます。そして私たちは、証を立てていくことができる。他の人たちに影響を与えていくことができる。もう一度言います。神様の目的はね、午前礼拝で話しました。自分が満たされるだけじゃないです。溢れてって周りの人たちがイエス、その神様に触れていく。これが目的なんですね。次回は13章。ここまでがユダとイスラエルに対する神の幻ですが、神の幻はそれだけではない。どんどんどんどん広がっていきます。バビロン、そしてその後モアブ、ペリシテ、ダマスコ、クシュっていうのはエチオピア、そしてエジプトですね。周りの国々に対する神様の御心が書かれていますので、ちょっと読むのが難しいかもしれません。まあ、これまでも難しかったと思うんですね。いろんな背景があるじゃないですか。でバビロンとかモアブとかね、難しいと思うんですけれども、ぜひ地名とかそういうものに、困惑することなく、まあ分かんなかったら分かんなかったら構いませんので、読み進めていってみてください。でお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにしてあなたの、本当に根株からの芽、新芽、たったこれだけであなたはすべての世界を変えてくださる方であることを見ました。救いをもたらされる方であることを見ることができました。主よ、私たちがこの中に今日もまた今週も立っていることができるように、あなたのところに行くことができるように、泉のところに行くことができますように、貯水槽ではなくて泉にいつも戻って御霊が働いてくださいますようにお願い申し上げます。感謝してイエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アメン。